日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成兼アシスタント代行の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
5月も半ばです、はい、春の運動会シーズンというのも近づいてきました。今週は大人も早く走れるアイテムも紹介しますよ。どうぞお楽しみに。Weekly Trend Keyword。 Trend Keyword。 週刊日経トレンディ最初のコーナーは、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速行ってみましょう。今週のキーワード、
その1、スマホ連携炊飯器。
テレビやブルーレイレコーダーなどデジタル家電では一般的になったスマートフォンとの連携機能、この波がですね、ついに白物家電にも及んできました。6月にパナソニックから発売される SR-SX2 シリーズはスチーム IH ジャー炊飯器の最高級モデルなんですが、これがお財布携帯に対応していると、はい、スマートフォンをタッチすると簡単に炊飯の設定ができるという商品なんですね、
はい、タッチするとっていうことですね、はいはい。でその高い価格帯のね、その炊飯器というのはお米の種類や炊き方といったその細かい設定ができますよね、はい、ただ取扱説明書に掲載されたレシピを見ながらボタンで設定していくというね、まあ、作業が必要になってきて、はいはいはい、使いこなすのはちょっと面倒だったりとかするわけですよね、うん、でこのシリーズというのはその操作をワンタッチで済ませられます、はい、まず Android 端末の専用アプリからパナソニッククッキングのサイトにアクセスします、はい、で作りたいレシピを選んでスマートフォンを炊飯器の本体にタッチするだけで適切なコースというのが設定されるんですね、うん、さらに炊飯そのものにも新しい技術、大火力踊り炊きというのが搭載されているんですね、はい、米粒を、まあ、釜の中で激しく動かすことで芯まで熱を伝えられるそうなんですね、はい、ただねこの炊飯器基本性能というのは優れているんですけれども、スマートフォン連携はまだ本格的とは言えない印象を受けるんですね、うん、というのも現状は付属のレシピブック、それと同じメニューしかタッチで操作できないんですね。ワンタッチで設定できるウェブサイトオリジナルのレシピが増えるということを期待したいですよね、はい、その2、スマートペット。
バンダイは6月、犬型のペットロボット、スマートペットを発売します。黒木メイサさんの CM がすでに始まってますよね、はいはいはい、このスマートペット、発売されるのは胴体部分だけでして、顔は自分の iPhone ですとか iPod Touch を使う仕組みになっています。 iPhone 画面が顔になるペットロボットっていうことですよね。
そうですね。このスマートペットは iPhone に専用アプリを入れて本体に装着すると完成します。額を撫でると喜んだりとか、鼻に触るとくしゃみをしたりっていう風にね、その顔をタッチすることによっていろんな反応してくれるんですね、うん、あと放っておくと勝手にいびきをかき始めたりもするんですね、はい、胴体の動きのパターンはそれほど多くないんですけども、表情が豊かで微笑ましいなという感じですよね、うんうん、それからその単に顔をタッチするだけではなくて、メニュー画面からいろんなモードを呼び出すこともできるんです、はい、例えば餌をあげたりとかゲームを楽しんだりとか、はい、音声認識モードでは進め、吠えろというふうに、ね、呼びかけると反応するんですね。音楽を鳴らしながらダンスするモードというのもあります。
それでですね、これ外出するときには、うん、iPhone を外して持ち歩くと顔だけのペットと触れ合うことができる、うん、でさらにですね、交流が深まるほどペットにしてあげられることも増えるというシステムになっていて、うん、まあ、育成ゲームの要素もあるんですね。なんかたまごっちですか、
ありましたね。
あの辺からすると覚醒の感がありますけど。
確かにそうですね、はい、でもその顔だけのペット、うーんまあただね、その残念な点っていうのはね、触ると反応するのは顔だけで、はい、胴体にはセンサーがないことなんですね、はいはい、それと音声認識は専用モードでないと機能しないということなんです、うん、まあ、ただそうは言っても胴体の機能が限られる分ね、価格は6000円台と、まあ、高いというほどではないんですね。その3、セブンライフスタイル。
セブンプレミアムをはじめオリジナル商品を強化しているセブンイレブンジャパンは5月の中旬からセブンライフスタイルという新しいプライベートブランドの商品を展開します。 ラインナップはノートやペンといった文具用品の他に、ボックスティッシュですとかペーパーカップといった生活雑貨、移住アイテムです、
はい。このセブンライフスタイルというのはまずは東京、埼玉、神奈川、千葉のね、およそ4600店のセブンイレブンで発売して順次全国に広げていくんですね。デザインとかその素材で上質さにこだわっていて、クリエイティブディレクターの佐藤柏さんがね、商品開発からプロデュースしているんです。でこのプライベートブランドの狙いの一つというのは、たまたま近くのコンビニで買うといったようなね、その間に合わせの消費ではなくて目的買いを促すことにあるんですね。例えば今治タオルハンカチというのはね、品質に定評のある今治ブランドというのを押し出していきます。
しかもこれ525円ですから、結構お手頃なんですよね。
そうですね、そしてペーパーカップとかボックスティッシュというのはシンプルでシックなデザインになってるんですね、特にその文具用品では持っているもので個性を主張したりとか、ちょっとした違いが満足感につながったりするように、その個人のこだわりが出る商品ですよ ね。
そうですね。
なのでセブンライフスタイルでは、上質さを売りにして、顧客を、ね、獲得したいというふうに考えているようなんです。他の商品と比較できる方が消費者にとっては便利なのでね、あえて専用コーナーというのは設けないそうです。
お、上質な PB ってことですね、
新しい流れですよ ね、
ですね。
その4、大人の俊足。
春の運動会シーズンが迫る中、主役の子供ではなくて、あえて親世代を狙ったスポーツシューズが発売されたそうです、アキレスの大人の俊足絆シリーズです、
これもね、っていう感じで、さらにへーってなんかちょっとそういう感じだったんですけども、俊足はね、2003年の発売以来ね、累計で3500万足以上売れているね、子供用のスポーツシューズのトップブランドになってるんですね。
ほんと売れまくっている靴ですよね、
特徴的なのは左右非対称のソールなんですね、コーナーに強いっていうことを謳って運動会で活躍したい子どもの支持というのを集めてきました、アキレスによるとね、親の場合も親子リレーとかね、借り物競争に出るときには負けたくないという気持ちはあるんじゃないかということでねそれで大人用の俊足を求める声というのは以前から多かったそうなんですね。
そうなんですね。この大人の俊足は男性用と女性用を展開しています、その俊足の特徴である左右非対称のソールはもちろん、大人用に大きめのスパイクをつけて地面をしっかり捉えられるようにしています、そして 3D 形状のインソールですとか、アッパー部分の左側両端にですね、樹脂製の補強材を使うことで、走っている時にシューズがずれないように工夫されているそうです、
これ実際にね、記者がこの大人の俊足を履いて走ってみたんですが、滑りやすい砂地の公園でも走り出しでつまずくこととかがなくてね、左回りのコーナーというのも転ばずに曲がれたそうですよ。
なるほど
スパイクを意識して走ればしっかり踏ん張れる感覚というのがあって、一般のランニングシューズとの違いは意外に大きかったということだったんです、でグリップ力が強いから綱引きに出場するような時も力を、発揮しそうですよね。
なるほど、
この春の運動会では大人の俊足を履いた親同士のその負けられない戦いというのがね、繰り広げられるかもしれません
確かにそうですね、
その後、忍者服部くん。
インドで今最も人気があるアニメは何かご存知でしょうか。実はこれ日本のアニメ忍者服部くんなんです、こちら2006年から放送されていて視聴者数第1位を記録しています。そこでテレビ朝日と新映動画はインドの大手映像制作会社と共同して服部くんの新作を25年ぶりに制作しました、5月からインドのキッズチャンネルニコロデオンで全26話を放送します。
なんか意外ですよね。で実はすでにインドでは服部くんだけじゃなくて、ドラえもんだったりとかパーマンのようなね、その藤子アニメというのが人気なんですね。中でもね、その服部くんというのは欧米のアニメを抑えて一番人気なんですね、その理由は何かというと、昭和40年代から50年代の匂いを残す藤子アニメの雰囲気というのが今のインドの世相に近いからなんですね。経済成長期の今ね、その子供の憧れるアイテムというのは自転車だったり腕時計、そして家にね、車が来ることなんですね、あとその家族でテレビを見ることも多くて、家族や友達を大切にする題材が多いという点が受け入れられているということなんですね。 ちなみにこの服部くんの新作はインドで放送するだけではないんです。日本でも夏休みとか年末にね、1時間30分ほどの特別番組として放送する予定です。その他にもね、アジア各国でも放送するべく交渉を進めていますね。
こちらですね、番組のスポンサー探しは博報堂 DY メディアパートナーズが担当して、パナソニックが決定しています。現地向けにエアコンの CM を作ったり、この服部くんをですね、反則のキャラクターにも使ったりしています。で、担当者によりますと、インドは子供を大切にして、で、子供の意見を物を買う時の参考にするお国柄なんだそうで、服部くん効果に期待を寄せているということです
ね。面白いですよね。この忍者服部くんの他にもインドを含めたアジア各国で市場の開拓に乗り出している日本アニメというのがあります。番組後半ではアジアでのジャパンアニメの動きについて取り上げます。
以上、ウィークリートレンドキーワードでした。ニンニン。
週刊日経トレンディー、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。今回はインドを攻めるジャパンアニメと題してお届けします。
先ほどお話しした忍者服部くんのように、日本のアニメがインド市場の開拓に乗り出しているケースが目立っているそうです。それからアジア各国と共同制作する動きもあるようですね。その背景にあるのは日本でのマーケットの閉塞感なんですね。少子化のせいでですね、広告収入ですとかソフトの売り上げが減ってしまっていて、海外に目を向けざるを得ないというのが実情なんだそうです。
この海外の攻め方には大きく3つのパターンがあるんですね。1つ目が日本のアニメを世界に輸出するパターン、そして2つ目が日本と他の国で共同制作する方法、で、3つ目が外国向けにね、ローカライズしたアニメを制作するというパターンです。で、これまではね、1つ目の海外への輸出というのが中心だったんですけれども、最近では共同制作が増えて3つ目のローカライズして制作する事例というのも出始めました。
その中でも共同政策の相手として急浮上しているのがインドなんだそうです、経済発展に伴ってテレビが普及したことで、ケーブルテレビ、衛星放送、デジタル放送といった媒体で多チャンネルを視聴できる中間所得層、それから富裕層っていうのがこうどんどん増えてきていると、で、アニメを中心に放送するようなキッズチャンネルも10年間で3倍に増えて、輸出された日本アニメもすでに放送されています。
そうですよね、で、その経済発展が目覚ましいというね、そういうことで真っ先に思い浮かぶのは中国なんですけれども、中国製アニメの育成を強化するためにね、夕方から夜の時間帯っていうのは中国ではその外国製アニメの放送というのが禁止されてるんですね。それにね、その外国製映画の上映も年間50本に限定されてるんです。その一方でインドには参入の制約というのがね、ほとんどなくて、中国に比べて子どもの人口が多いということもメリットなんですね。あとその日本では30分番組の制作に1000万円から1500万円ほどかかるんですけれども、インドでは半分程度で済むんだそうです。
これに対してですね、クールジャパン戦略と銘打って日本のコンテンツを海外に売り込もうとしている経済産業省もインドでの展開に力を入れています。3月中旬にはインドのムンバイでクールジャパンフェスティバルというイベントを開催しました、こちら当初はですね、1万人の動員を想定していたんですが、実際には6万人も集まったんだそうです。これ本誌にですね、コスプレしてるインド人の子たちの写真が載っていてですね、すごいシュールだなと思いました
でもやっぱりコスプレというのはね、日本のそのなんて言うでしょうね、こう分かりやすいコンテンツみたいなことになってるのかもしれないですよね。
アニメを中心に楽しむ文化のその一つの記号になってるってことなんですね。
そうですね、で、そのインドの事例を見てみるとね、講談社があの野球漫画ね、巨人の星というのをインドで人気のクリケットという球技にね、ローカライズしてるんですね。
巨人の星が野球じゃなくてクリケットになってるわけですか
ちょっとこれはね、びっくりですけどね、なんか野球がクリケットになるということなわけです、まだその仮のタイトルなんですけども、ライジングスターという作品にリメイクされてるんですね、で、このライジングスターは日本のアニメ制作会社がキャラクターデザインと演出を担当して、他の制作工程はインドの制作会社に任せます。
本誌パイロットフィルムのスクリーンショットが掲載されているんですけども、なんと、大リーグボール養成ギプス的なものを主人公的な人がつけている絵が 映っていて、これは完全に巨人の星みたいな感じなんですが、
そう、妖精ギブスは生きているということですよね、はい、
主人公の名前はスーラジ君、はい、星ヒューマと同じく左腕の投手で、父はクリケットの元インド代表候補、はい、だけど今はちょっと貧乏な人力車のドライバーという設定、
うん、そうそうそう、人力車のドライバーという、
すげえこの企画について講談社は、今のインドは昭和40年代前後の日本に似ていて、家族や友情の物語を織り交ぜながら目標に向かって努力するテーマが受け入れられる土壌があると判断したと話しています、はい、やっぱりここでもその今のインドと昭和40年代の日本の共通性っていうキーワードが出てきましたね。
そうですよね、日本の古き良き時代のものが今インドにはあるということですよね。ちなみに服部くんもライジングスターもスポンサード式のビジネスモデルなんですね、はい、インドでは玩具店のようなその流通網だとか、はい、ソフトを視聴する環境というのが整っていないから、関連グッズやソフトではビジネスにならないんですね。
そうなんですね、うん、
こうなると放映権だけでは収支が合わないので、インドへの参入に本腰を入れつつある日本の大手メーカーなどと組むというのが最適だというふうに考えたわけです。
なるほど、うん、一方でですね、ベンチャー企業のゼロサムという会社は、はい、ライセンスビジネスを視野に入れて、うん、インド向けのアニメを制作します、はい、こちらもクリケットを題材にした、
クリケットね、クリケットなんですよね、
バトゥーガイデンという作品です、はいはい、モバイル向けのオリジナル漫画として現在インドで配信中でして、はい、こちらを日本の映像制作会社サンクスラボと共同でアニメ化するそうです、
はい、こっちの方は複数の企業から制作費を集めて関連グッズの販売で収益化を狙うということなんですね、はい、でゼロサムはインドの流通の厳しさは、まあ、十分知っているということなんですけれども、現地で実績があるライセンサーと組んで3年から5年をめどに収益化を目指します。でアニメは日本で制作するという点も、まあ、他社とは違うわけですね。これについてそのゼロサムの担当者というのは、インドはコストは安いんだけれども制作スピードが遅いと、キャラクターとかね、ストーリー作りというのはインドで行って、アニメ作りはクオリティの高い日本で行うんだというふうに言ってるんですね。
さあ、ここまではインドでの動きをご紹介したんですが、インド以外のアジア各国でもそれぞれの思惑でアニメの共同制作が具体化しているそうですね、
はい、中国や、ね、韓国とも共同制作というのが進んでいます。例えばテレビ東京は中国のアニメ制作会社とフル CG アニメーションのトレインヒーローを共同制作しているんですね、はい、まあ、こうすることで中国製と同じような扱いになって中国市場での規制を避けることができるからなんですね。中国では映画の形で公開して、中国以外ではテレビシリーズで放映という、その両輪で世界のマーケットというのを狙います、うん、
テレビ東京では中国という巨大マーケットは無視できない、うん、最近はシネコンが急増していて、うん、映画の需要が大きい割にはアニメ映画が少ないというふうに分析しています、
はい、あとその韓国をね、アジアのハブと捉えるのがセガトイズです。小学校入学前の幼児を対象にしたフリースクールアニメタブー&モジーズというのをね、韓国のテウォンメディアと共同制作しています。幼児用のアニメは世界全体では大きなマーケットなんですけれども、はい、ワールドワイドな作品が少ないというところに、まあ、目をつけたんですね。
なるほどですね、うん、セガトイズはこのパブ&モジーズを各国に広めるためにライセンスビジネスに主眼を置いています、はい、アジアの国々へのパイプ役として実績があるテウォンメディアと組んだというのも、まあ、そういうことなんですね、うん、でちなみに欧米への事業展開に関してはカナダのコーラスエンターテインメントという会社が担当するそうです、
はい、でこういったそのいろんな事業に共通するのは、日本市場だけではアニメ産業が衰退する、そしてね、その世界には潜在需要があるというそういった意識なんですね、はい、韓国が国を挙げて映画とか音楽を日本をはじめとしてね、いろんなところでヒットをさせてるじゃないですか、
はいはい、
それに対して日本アニメが海外を狙って共同制作する試みというのはまだ始まったばかりなんですね、はい、まあ、成功するかどうか、その結果は産業の下支えだけではなくて日本のアニメの品質や進化をも左右するかもしれないですね、
はい、さて今発売中の日経トレンディ6月号では今回お届けした内容をより詳しくご紹介しています。特にですね、ライジングスター、うん、ぜひチェックしてみてください、はい、パワーピックアップ、今週はインドを攻めるジャパンアニメと題してお届けしました。
クロブチーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今一番気になっている商品やサービスは何でしょうということで、今週もですね、先週に引き続き黒渕さんをお迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、黒渕です、よろしくお願いします。
さあ早速なんですけれども、はい、今回ご紹介いただくアイテムは何でしょうか。
はい、今回は皆さんも使っているかもしれないんですが、ネットサービス、スマートフォン向けサービスの LINE ですね、
うん、あ、 LINE、はい、あのベッキーが宣伝しているやつでございますね、はい、
そうですね、
はい、これってもう結構前のサービスだと思うんですけど、はい、なぜ今。
はい、ちょっと前になってしまうんですが、4月後半にですね、うん、スタンプショップっていうのをオープンしました。
スタンプショップ、はい、ちょっと待ってくださいね、 LINE 見てみますね、
はい、
使ってるんですね。
いや、あの一応インストールだけしてるんですけど
まあ話題の、
はい、これ設定から入るんですよね、うん、
はい、
ああ、ありますあります。
ありますね。
スタンプショップというのがあります。
はい。で、あの、いろいろなキャラクターが並んでいて、そこに値段がついてると思うんですけど、はい、まあ、大体85円か170円で、
そうですね。
売ってると思いますね。
これをチャットとかにこう貼り込んでいけるということですか。そうですね。
はい、買うと、その買ったキャラクターのスタンプ、たくさん種類があると思うんですけど、それを使えるというサービスです。
地獄のミサワが入ってるじゃないですか。
そうなんですよ。あの、ネットで大人気の地獄のミサワも、謝罪編ってなってるんで、今後もしかしたらなんとか編が増えるかもしれないんです
けど、超欲しい。
謝るってやつ、
全部謝ってるんですけど、
彼はですね、
謝れてないん
で、うん、土下座なんですよ常に土下座してる
んで、はい、
すいません、分かりづらいね。
あとですね、あの非常にこうすごいなと思ったところが、あの大変幅広い層を意識してキャラクターのラインナップしてるなっていうのがすごいなと思っていて、あの、まあ、地獄の三沢だとですね、おそらくネットユーザーに親和性が高いと思うんですけれど、例えばスヌーピーですとか、
そうですね、
あとガチャピンムックとかですね、うん、あとこれ NHK のキャラクターって言っていいですかね、どーもくん、
どーもくん、はい、
がいたりしてですね、うん、あとバカボンのパパですね、
バカボンのパパ、
でこのラインナップ本当にすごいなと思っていて、で LINE ってもともとですね、あの非常にウェブサービスとしては幅広い層に受けてると思うんですけれども、うん、でこのキャラクターのラインナップ見ても、うん、それを意識してるっていうのは非常によくわかるなと思って今回紹介したいと思いました。ハゲおじさんはごめんなさい、僕実はあんまりよく知らなかったんですけれど
シュールですよね、はい、でここにも出てくるおさわり探偵なめこ栽培
キット、なめこ
出た、
なめこはすごいですね友人の子供が今、小学校1年生になったばっかりなんですけど、うんうん、その子が iPod Touch 持ってるんですが、うん、そこで LINE やってるんですよ、
はい、
でもそんな小さい子でもこうバリバリ使ってるし、うん、でツイッターとかフェイスブックにないような、例えばこうあんまりスマートフォンとかに興味のない女性とかでも、うん、LINE を使いたいからって言ってこうスマートフォン買ったりとかしているっていうのは非常に興味深いなと思って、でこのキャラクターでさらにそれが加速するのではという気がしております、うん、はい、
だからそのコミュニケーションツールとしてだけではなくて、はい、こう SNS 的な性格も垣間見える感じですよね、
うん、そうですね、うん、あのグループで話したりできますしね、
ですよね、
はい、
僕はインストールするだけして全く活用していないので、はい、ちょっとこのミサワ
あたりを
購入して、
はい、
ね、
やってみるという、
ね、170円なんで、はい、
あ、僕はあのバガボンのパパと同い年なので。
そうなんですか。
そうなんです。
バガボンのパパっておいくつなんですか。
41歳ですよ。
あ、そうなんですか、はい、知りませんでした僕。
それでもいいかもしれない。
バガボンのパパって41歳なんだ
結構老けてませんかね
余談が過ぎました。失礼しました。はい、さあということで、黒渕ズスコア参りましょう。
はい、
この LINE、新しくスタンプサービスなんかが始まりました。はい、こちらのですね、ホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、万人受け度でですね、こちら9点としたいと思います。
はい、これは結構高い数字が出ましたね。はい、ダウンロード数もね、はい、本当すごい勢いで伸びてますし、
全世界で3000万ユーザーですかね。
ね、
はい、
なんかこうポストスカイプみたいな位置づけになるかもしれないですよね。
はい、
いや大変面白いお話を伺いました。ということで黒渕ズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の今最も気になる商品お届けします。今回ご紹介したのは LINE でした。黒渕さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。昭和40年代から50年代 の、 その日本のアニメ、はい、あるいはその世界観っていうのが今のインドにちょうど合うっていうのがですね、うんうんうん、とても興味深かったです。
そうですよね。パーマンだったりとか服部君をはじめとしてね、そういったものって確かにその時代 の、 その背景というか雰囲気っていうのをちゃんと映し出してるんですよね。
ですよね。 でしかもそのみんながハイテクノロジーをこうギンギンに使いこなしていてとかっていうことではなくって、持ってないものも多いですし、はいはい、巨人の星に至っては、まさにそのいろんな宿命を背負いながら野球一本で身を立てていく話だったわけじゃないですか。明日のジョーとかもそうですよね。
その熱いね、こう、はい、なんか思いだったりとかね、
努力が未来を切り開く的な、
だからそういうものがどうなんだろう、今の日本でそれが出てきたとして、もしかしたら受けるのかもしれないし、もしかしたら、
ね、大外ししちゃう可能性もありますよ ね。
ただそういったその頑張るんだとかね、頑張れば何かが手に入るっていう、そういうような精神っていうのがね、今そのインドというところでぴったりなのかもしれないですよね。
すごい興味深かったですね。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。